ここまで続きました。ですね、今日は陸をいくつか、いただいたので、それをやっていこうかなと、思います。陸はですね、ニコ動のニコ動っていうかニコニコのコミュの方の、掲示板に書かれてたやつですね。ちょっと順番適当にやりますけど、ちょっと長さとかは見てないんで、変にすごい長いの来ちゃったらどうしようかなって思うで考えてちょっとやるという形ですね。というわけで、やりたいと思います。で、ジータレス組、472、この気配拡張戦士サムカと、すごい懐かしいことを知ってる方がいらっしゃいますね。相当前だと思うんですけども、もう7、8年前とかそんなレベルじゃないかと思うんですけど、で473、お茶来たこんばんは、今日も楽しみだよと、お茶じゃないですけどこんばんはです、あざっす。で474、おやったんおこんばんこと、はい、おこんばんこです、おやったんじゃないですけど、はい、というわけで行きたいと思います。一つ一つですね、ちょっと URL の方をこう入れながらですね、やる必要があるので、ちょっとまあこんな感じで。で、ですね、一つ目、題名が昨日飲みに行った時の話っていう題名の話ですね。行きましょう。昨日会社の同期の A と2人で飲みに行ったんだけどさ、その時他の同期も誘おうと思って LINE の同期グループで飲みに行くけど誰か来るって聞いたんだ。そしたら同期なんだけど普段一緒に飲まない B が、行く行く、どこ行けばいいって返信返してきた。でも普段飲まない B と休みに飲んでもあんま面白そうじゃないなと思ってさ、A と相談して、ごめん、やっぱなしになったって B に嘘の連絡したのよ。で、結局 A と2人だけでぐだぐだ飲んで帰ろうと思って駅に2人で向かって電車待ってたら、少し離れたところに B がいたんだよ。B は、あれみたいな顔を一瞬した後、嘘に気づいたのかすげえショックな顔に変わって、さらにものすごい顔で俺と A を睨んでた。俺も A もかなり気まずかったんだけど、ちょうど電車が来たんでさっさと乗り込んだ。で、そのまま俺も A も B とは違う駅で降りたから B とは会わなかったんだけど、休み明けに B とどういう態度で接すればいいか悩んでる。以上、昨日飲みに行った時の話っていう題名の話でございました。はい。普通にこうリアル話、はい、ですね。次、これは4だと。で、てかもうもしかしたらこれ読んでるやつもあんのかもしれないですけども、題名で調べたらよかったですね。相変わらずですけどね、この履歴を使わない具合は何のために作ってくれたんだと。あ、これ長っ。ちょっと待ってくださいね。どうしよっかな。これやったのかな、わかんねえ、全然覚えてねえ。 次、シーンっていう題名の話。大学生の頃、友人3人 A、B、C と C の家の近くにある有名な心霊スポットに肝試しに行くことになった。その心霊スポットとは、ある画家の廃墟になったアトリエでした。あ、なんでもうまく絵が描けなくて気が狂って自殺したそうです。午後8時に現地、廃墟の隣にある駐車場に集合することになり、僕は A と B と一緒に僕の車で現地に向かい、 C だけは近いということで自転車で向かうことになりました。僕たち3人は現地に午後7時半に着きました。そしたら、いたずら好きの B がにやりと笑って C を驚かしてやろうぜと言い、僕と A はそれに賛同しました。 A が、でもどうやって脅かすって言ったら、 B がいい考えがある、ちょっと廃墟のアトリエで準備してくると言ったので、僕が、でも大丈夫か、廃墟はやめた方がいいよと言いましたが、 B がお前は怖がりだなってバカにしたので、それ以上は止めませんでした。 A が7時50分までには戻ってこいよ、 C が来てしまうからと言うと、 B は分かってる分かってると言って廃墟の中に入っていきました。とりあえず A と僕は近くの物陰に隠れて待つことにしました。何分経ったでしょうか、僕は異変に気づき始めました。背筋のあたりが急に寒くなってきたのです。なぜだか分かりませんが、足が震え始めました。 A に嫌な予感がすると言ったら、 A もお前もかと青白い顔をしてこちらを見ました。僕はやばいぜ、 B が戻ってきたら C を待って一旦引き上げようと言いました。7時50分になりました。 B は戻ってきませんと同時に C がやってきました。事情を全部 C に話しました。そしたら C はどうして一人で行かせたんだよとカンカンに怒っています。とりあえず3人で8時まで待つことにしました。さっきよりさらに背筋にゾワゾワするものを感じてきました。いつの間にか8時20分になってました。 C がもう限界だ、中に入ろうと言ったので、3人で廃墟のアトリエに入ることにし、決めたその時、廃墟のドアがゆっくり開きました。 B かと思いましたが、そこに立っていたのは白装束で髪が長く血だらけの顔で、右手には包丁、そして左手にはよく見えないが、おそらくは B の生首を持っている人が立っていました。僕たち3人は悲鳴を上げ、全力で駐車場の方へ走りました。後ろを振り返ると、首輪を落としたのか包丁だけ持った人が追いかけてきます。なんとか僕たち3人は車に逃げ込み、エンジンをかけて車を発車させました。しかしその血だらけ男はその瞬間に追いつき、車にしがみついてきました。怖くなってスピードを上げ、左右にハンドルを切ったら、その男は振り落とされ、どうやら岩で頭をぶつけたようで、それ以上は追ってきませんでした。とにかく逃げ切った僕たち3人はそのまま警察に行き、 B が殺されたことを警察に伝えました。次の日、 B の遺体が見つかったそうです。しかしなぜか首はついてました。そしてなぜか顔には赤い絵の具が塗ってあり、白いシーツを身にまとっていたそうです。近くに B の似顔絵が落ちてありました。そして硬いものに頭をぶつけたのが死因だそうです。以上、死因っていう題名の話でございました。ちょっと良かったこれ、ええ。ちょっとおっていう感じ。おはい。で、ちょっとですね。 ジータレス読み。475、おちゃん、おこんばんごと。はい、こんばんはです。おちゃんじゃないですけど、いや、久々に生で聞けるんで、嬉しくて、全裸に正座で聞きますね、と。うん。まあ、暑いんでね、はい。まあ、正座はいらないんですが、で、476、おっちゃん、こんばんはと。おっちゃんじゃないですけど、こんばんはです。仕方がないから、今日も力の限り聞かせてもらうと。うん、仕方がないっていうのはよくわかんないですけど、とりあえず、あざっす。で、477、こんばんは、聞きに来ました、と。あざっす、ばんはです。はい、で、これもこれなんか読んでそうな気ですけど読んでねえのかな、わかんねえ、これ読んだのかな、不堕落様、なんとか様みたいなやつはもう結構読んだ気がするんですけど、いろいろと不堕落様ってわかんねえな、読んだのかな、まあいいや、読む。自分は子供の頃から大学に入るまでずっと浜で育ったんだけど、海辺ならではの不思議な話がいろいろあった。自分の家はその界隈で一軒だけ漁師ではなく、親父は市役所の勤め人だった。砂浜があって国道があり、その後ろはすぐ山になっていて、その山の斜面にポツンポツンと家が建っていて、浜に漁のための小屋があるようなところ。自分が小学校の頃までは8月の最初の週、7月の日まで漁師は漁に出ちゃいけないことになっていて、特に7日の晩から朝までは子供は家の外へも出ちゃいけないことになってた。なんでも沖に不堕落様の船が来て外に出ている子供は引かれてしまうらしい。こういうのは神隠しとか普通は女の子が危ないんじゃないかと思うけど、特に本家筋の跡取りの男の子なんかが危ないという話だった。大人たちは集落の公民館に集まって朝まで酒飲むし、漁師だから喧嘩もする。夏休み中の子供は家でおはぎを食べて早く寝るという日なんだ。ただそんな日でも国道は少ないながらも時たま車は通ってるわけだし、世の中が合理的になったのか、自分が中学校になる頃には行われなくなった。それでもやっぱり8月7日前後は海で遊んじゃいけないことは言われてたんだけど、中学校2年の8月6日の日の朝に浜に出て水死体を発見した。岩場になっているところを歩いていて、外国のブイなんかの漂着物を探していたら、海中2メーターくらいのとこに人のお尻が見える。慌てて大人を呼んだ。引き上げられたのは近くに帰省してた大学生だった。波で海パンが脱げて頭を下にして沈んでた。その前日の午後には亡くなってたのだろうと来た警察の人が言っていた。自分がまだ当時健在だったじいちゃんに、不堕落様と水死した人は何か関係があるのかと聞くと、関係あるかもしれないね、不堕落様は男が好きだから、という話。その出来事で自分は子供ながらもすごくショックを受けたんだけど、次の日が8月7日で本来の意味日。ちょうどテレビで怪談特集とかやってて、自分は見ないで早く寝た。けど早く寝すぎて夜中の2時過ぎ頃トイレに起きてしまった。その頃は実家も改築する前で、家の外にボットントイレがある状態。トイレは山側なので浜を見ることはないけど、まだ暗い夏の闇の中を裏戸から出て歩いていると、沖の方からドンドンと太鼓を叩くような音がかすかに聞こえてくる。自分はその時、これは不堕落様だから見に行っちゃいけないと思った。思ったけど自分はバカだから見に行ってしまったんだよ。そしたら国道を挟んで沖の方に板屋根のついた昔の小さな船が浮かんでる。距離感がよくわからない。本来沖は真っ暗で見えるはずがないんだけど、赤い光がその船を包んだようになってて見えるんだな。 沖は波が荒いのか船は上下に打ち沈みしてて、よく見ると船には何本か鳥居がついてる。太鼓の音も小さく聞こえていて、自分を呼んでいるような気がする。しばらく見てるうちにぼーっとしてきて、浜の方に歩き出そうとした。その時、国道を大きな音を立てて大型トラックが通って、目が覚めたようになった。もう一度見たら沖の船は消えていた。以上、不堕落様っていう題名の話でございました。で、次行く前に、ジータレス読み、478、不堕落都会、不堕落渡り海、これ何、これ不堕落都会かって書いてあるんですけど、失礼、よくわかんない。不堕落渡り海ってこれ何ですか。不堕落都会とは、日本の中世において行われた捨て身業の形態である。でいいの、身を捨てる、捨て身業と業が行くっていう字ですけど、の形態であるって書いてある。あ、はいはいはい、画像、不堕落都会で画像検索結果ってここ Google でこう書いてありますけど、鳥居がついてる船に。これまたよく知ってんね、これ、夢これわかんねえけどで、479、ピャーおったん来てた、こんばんはと。まあ、ピャーって言われて、まあおったんじゃないんですけど、とりあえず晩はです。で、480、不堕落様は男なのか女なのか、そこが問題だと。太鼓叩いてますけど、なんかあったっけ、男か女かみたいな。本家筋の跡取りの男の子が危ないで、男の子が好きと書いてある。男の子ってか男が好きだからって書いてある。不堕落様って言ってるもの自身は見えてないのか。見えてないのね、はい、分かりません、はい、で、で、次がこれいっかな。長いな、これすんげえ長い、これちょっとやめよう。まあ、すごく長いって言ってもそこまで長くはないんですけど、ちょっと別の行こうかな。まあ、いいや、これ行こう。しがみついてっていう題名の話行きたいと思います。3年前、家族で愛犬の海岸にあるキャンプ場に遊びに行った。キャンプ場は崖の上にあり、そこから崖下まで階段で降りると綺麗な砂浜があった。私たちの他にもたくさんキャンプに来てる人がいて、 その砂浜自体も名所なのか、たくさん車で乗りつけてきている。とても人の多い場所でした。弟は当時中学2年生、反抗期だったのか、この家族旅行にも参加したくないとごねていたが、父が無理やりに車に乗せてキャンプ場まで連れてきた。みんなで海で泳ごうという段になっても、私や兄とは別れて、崖の真下の岩場や少し沖の遊泳可能範囲に浮いているブイのところまで一人で泳ぎに行っていました。正午あたりから泳ぎ始めて1時間ほど経った頃、沖のブイのところで弟が何やら叫んでいた。ゴムボートで弟に近づくと、だんだんブイにしがみついて顔を真っ青にしてガクガク震えている様子が見えてきました。変だなと思い、ボートを漕いで弟に近づきながら聞いてみた。何してんの？足でも釣ったの？
人が腕引っ張って。
人？誰かにいたずらでもされた？
キャー、子供、服着てる。
言ってることがさっぱりわからない。とりあえずブイにしがみついている弟をボートの上に引っ張り上げた。よく見たら弟の左腕の二の腕あたりから結構な量の出血が。弟にその場で話を聞こうとしても、
人が
とずっとブルブルしてて全くわからなかったので、とにかく岸まで連れて行った。崖上のキャンプ場まで兄に担いでもらってテントに休ませ、簡単な腕の手当てをした。傷口自体は2センチほどだったが、その傷は腕を貫通していた。少し落ち着いたところで弟に再度話を聞いた。ブイに捕まって沖から海岸を見てぼーっと浮いてたら、同じように離れたブイのあたりに浮かんでいる子供を見つけた。子供一人でこんな沖まで出て大丈夫なんかなと思った途端、何か嫌な雰囲気、気配を感じ、すぐに目をそらした。弟曰く、
なんかよくわからんけど、絶対目を合わせたらダメだ。気持ち悪い。死ぬ。
と思ったそうな。目をそらした途端、その嫌な雰囲気がどんどんと弟のとこに近づいてきた。目を開けたらまた子供を見てしまう。早く逃げないとこの嫌な雰囲気に追いつかれたら死ぬ気がする。しかし弟は怖くて泳いで岸まで行くことができず、ブイにしがみついて必死に岸近くで遊んでいた私たちに助けを呼んでいたんだそうだ。私の声が聞こえるまで終始目をつむっていた弟が、私の声に返事をした瞬間目を開けたとき、
俺の左腕に顔が半分溶けてる子供がしがみついてた。指が腕にめり込んだんだ。髪の毛がべったり俺の体にくっついてて巻きついてて、あの部位なかったら俺死んでた。
弟の体をボートに引き上げた時にそんな体に髪の毛がついてなかったし、腕の怪我は貫通していた。だから部位にくっついていて浮かんでる時に寝てたんだろうと、その話をまともに相手にしなかった。腕の傷は稀に潜水服とかを貫通するほど鋭い体を持った魚がいると聞いたことがあったので、それじゃないかということで全く弟の話を夢扱いにした。キャンプ場から帰って2週間、弟の腕の傷は一向に良くならず、それどころか運でものすごく腫れ上がってきた。医者に行って念のためにレントゲンを取ると、どうやら傷口の中に何か異物が入っていて、それが原因で産んでいるらしい。簡単な手術で摘出すればすぐに治るとのことだったので、すぐに手術をしてもらった。異物は全部取り除きました。これで怪我も治るでしょう。
先生、ありがとうございました。
つかぬことを聞きますが、この傷はどうやってつきましたか？
どうかしましたか？
いえ、中に入っていた異物なんですが。そう言ってお医者さんがバットに乗せて持ってきた弟から腕から摘出した異物は、たくさんの長い毛の塊と 引き剥がしたような生爪でした。その後弟は特に何事もなく過ごしていますが、海には絶対行きたがりません。弟の言った子供のことは今でも信じられませんが、弟と一緒に医者で見た血に濡れたあの髪の毛の塊と生爪を思い出すと今でも背筋が寒くなります。以上、しがみついてっていう題名の話でございました。これ血に まみれたなのかな、血に濡れたのかな、血まみれ、血濡れと書いて血まみれと読むのはさすがにもう散々パラ読んだから覚えたんですけど、血に濡れたって書いた時は血にまみれたって読むのかな、これわかんない、血に濡れたって読みましたけど、はい、はい、というわけでちょっと変な読み方しちゃいましたけど、もうちょっとスムーズに読んだ方がよかった。次行く前にジータレス読み481願掛け促進成仏だから性別関係ないけど、まあお坊様でも女性でも都会する人が男の子か好きかもねと、うん、まあわかりません、どっちでもいいです、神様だから、はい、で、次、次は次はどうしよっかな、炭鉱跡の山なんてこう読まなかったっけ、これなんか炭鉱関連もなんかあのそれなりになんか読んだ記憶があるんでね、ちょっともう分かんないんですけど、炭鉱跡の山、炭鉱跡の山って俺読まなかった、これ何かすげえ読んだ気がするけど、うん、わかんねえ、行くか、もうわからん、なんかでもすごいなんか読んだ気がする、こんな感じの話、まあいいよ。いきます。小5の時よく学校終わってから友達4人で近所の炭鉱跡の山で遊んでた。山の中腹の側面にでっかい穴が開いてて覗くと深さは5メートルくらいだった。ある日穴に入ってみようってなってロープとライトを持って山に行った。俺が一番穴に入ることになった俺が一番に穴に入ることになったロープを木に結んでロープを掴んで降りてたら何かに足を掴まれた気がしてびっくりして足を滑らせてそこに落ちてしまった。俺は全身擦り傷、左足捻挫、右腕はパックリと8センチほど切れ血まみれだった。両方の手のひらは落ちるときロープを握っていたからひどい擦過傷で火傷みたいに痛かった。パニクりながらライトをつけると横穴があって奥で何かがゆらゆらと揺れていた。大丈夫かと聞く友達、俺は強がって大丈夫、早くみんな降りてこいよと言う。その声は激痛と恐怖で震えていた。
本当は叫びたかったが、友達が逃げ出して穴の中に取り残されるかもと思ったから必死に我慢した。お前顔血だらけやんか、早く上がってこい、と誰も降りてこない。オーケー、上がる。でも頼むから俺をずっと見とってくれ、どこにも行かんでくれ、と半泣きな俺。友達3人は交代しながら俺を見ていてくれた。もうロープを握ることができない俺は、そこにある岩を血まみれの手で階段状に積み上げていった。1メートルほど積み上げたところで日が暮れ出した。積み上げはやめて必死で這い上がった。やっと友達の顔が近くに見えたとき、俺は安堵感からか激痛と疲労で動けなくなった。何やってんだと友達3人が俺の腕を引っ張り上げてくれ、もう少しで出れると思ったとき、うわーと2人が叫んで走って逃げていった。また落ちそうになったが、1人だけ俺を引っ張り出してくれた。ありがとなとその子を見ると、その子は俺の後ろを目を見開いて見ていた。俺は怖くて振り向くことができなかった。その子に肩を借りて急いで山を降りた。何を見たのかと聞くと、血まみれのおっさん、もうおらん、と言った。家に帰るともう19時を過ぎていた。血だらけの俺を見て両親がどこで何をしてたのかと聞くので、全て話すと、母が俺を外に出し全身に塩をかけまくった。傷に塩が染みて地獄だった。昔その炭鉱では事故で何人もの死者が出たと母から聞いた。以上、炭鉱跡の山という題目の話でございました。はい、ですね。で、次行く前にジータレス読み、482キャーで遅れた、敬愛するダンディで紳士なおっちゃん、こんばんはと。まあ、ダンディでも紳士でもないんですけど、おっちゃんでもないんですけど、晩はです。はい、で、次、これは読んだことないだろ、この題名は全然記憶にないぞ多分。長いけどやろうかな。鈴木っていう題名の話。いきます。高校の時の話。友人山田過去仮名の両親が法事で 2,3 日家を空けることになった。俺と田中過去仮名は暇な夏休みを送っていたので、泊まりがけで遊びに行くことにした。夕方から集まり、何か料理とか作ってちょっとした合宿気分。夜になりだべっていたら怖い話で盛り上がりそうになった。ちょうどその時、山田の中学時代の友人鈴木かっこ仮名も遊びに来た。おとなしくて真面目そう、一見いいとこの坊ちゃん風で幼い感じがした。かなり小柄で高校生には見えなかった。俺と田中は鈴木と初対面だったが、鈴木はすんなり話の輪に加わった。山田が都市伝説みたいな話をした後、俺がとっておきのネタを始めたのだが、田中のノリが悪い。くだらないツッコミや煽りを入れて茶化してくる。お前本当は怖いんだろう。
だからしらけさせようとしてんだな。違うよ、お前の話が全然怖くねえんだよ。当時俺らはいろんなことで互いにライバル意識みたいなのがあった。それが口論に発展することもしばし。見かねた山田が諭すように提案してきた。お前らがどっちがビビリか肝試しで対決してみたら。田中は乗り気だったが、俺は少し腰が引けた。丸々橋の方に防災倉庫がある。そこは出るっていう噂だ。中学の時の先輩が彼女と一緒に見たとか言ってた。そこでやろう。鈴木はもう遅いので帰るとのこと。3人で防災倉庫に向かったのは11時くらいだったか。橋の手前にちょっとした空き地があり、そこに古いプレハブ小屋があった。入り口は立て付けの引き戸で、掛け金に南京錠がしてあった。実はこれ壊れてんのと、山田はその古い南京錠を外しながら淡々と言葉を続けた。先輩、彼女を連れ込んでやってたらしい。で二人して見たんだと。何でもホームレスがここで行き倒れになったことがあって、多分それじゃないか。中は教室くらいの広さで、土のうやカラーコーン、ポールなどが整然と置いてあった。数年来の川の、護岸工事で、これらの用具も使用されず、部屋全体が埃っぽい。天井には裸電球が一つ吊るされていたが、スイッチは手元になかった。一人でいるのはさすがにやばいから、お前ら二人で1時間、その後一人30分の延長戦。それをギブアップした方が負けってことで。田中は OK と即答した。ニヤニヤ笑いながら俺を見ている。もう戦いは始まってるってか。俺は田中の挑発に乗ってしまった。表から鍵かけとく。1時間したら開けに来る。懐中電灯置いてけよ。山田にそう言うと、スモーカー田中が100円ライターに着火して、これがあれば大丈夫だろと先手を打ってきた。土のうに登れば裸電球を点灯させることもできるし、はめ殺しの窓もある。その下は橋の常夜灯からの明かりも差し込んでいた。俺はすかさずその場所を確保し座り込んだ。そして我慢比べと覚悟してだんまりを決め込んだ。田中はタバコに火をつけ、やめに慣れた頃口を開いた。嫁、山田の先輩って知ってるか。さあね。ここに彼女連れ込んでやったとか言ってたよな。何してたのかね。アホか。田中も静寂や暗がりが怖いのだろう。だがここで普通にだべっていては勝負にならない。俺は意地を張って田中を無視した。多分この上にシートか何か敷いてやったのかなと、田中はすっと立ち上がり、あたりをライターで照らした。部屋の中には大と小の土のうのブロックがあり、その間が通路になっている。小さなブロックの方が窓側で、俺らはその上に腰掛けていた。なぜか傍らに蛇のようにトグロを巻いたロープがあった。こっちの奥には何があるんだろう。田中は土のうの間を注意深く歩き始めた。信じられない行動だった。俺は取り残される恐怖に怯え、思わず後を追おうとした。頭の中には死んだホームレスのことしかなかった。何かあったらすぐ田中の方へ逃げられるよう、俺は腰を浮かして恐怖に耐えた。おい、線香があったぞ。暗がりにぼんやり見えていた山田が突然姿を消したかと思うと、間延びした声を上げた。蚊取り線香だけどな、最近誰かが入り込んだのかな。田中は恐怖よりも性欲が勝っているらしい。信じられない想像力だった。おいおい、近藤さんの袋があるぞ。
俺は自らの負けを確信した。
あいつ丸々中だよな。うちの高校はあそこ出身の可愛い子っていたっけか。
田中の質問に答える余裕はなかった。
そうだよな、可愛い子は丸々女子に行っちゃうんだよな。
俺は田中の姿を確認するので精一杯だった。
でも D 組の〇〇、あいつ確か〇〇中だろ、結構よくね。
ライターを点火するたびあいつの姿が浮かび上がる。
体操着の胸のあたりとかな。
話しぶりにちょっと違和感を覚えた。
おい、お前誰と喋ってんの。
うわーと一瞬沈黙があり、田中がわめいた。土のうの影から飛び出すとこちらを無視していきなり扉に体当たり。立て付けが悪かったのか、その引き戸は簡単に外れた。街灯が部屋の中を照らし、俺はその奥にちらっと視線を送った。
あれ、あいつ鈴木じゃないか。
躊躇する間もなく俺は駆け出す田中の後を追った。
あ、ちょっと待てよ、あれ鈴木だよ。
コンビニの前で田中に追いすがり、やっと息をついた。
騙されたんだよ、山田と鈴木がグルになって俺らを脅かしたんだって。鈴木、鈴木って誰。
キョトンとした顔つきの田中。
はあ。
二人の会話は全く噛み合わなかった。
じゃあそこで誰と話してたんだよ。
暗くて分かんなかったけど、てっきりお前だと思ってた。顔は見えなかったけど、俺の後ろに確かに誰かがいた。
だ、それが鈴木なんだって。
そう言いながら、こんないたずらや悪ふざけするようなやつには見えなかったなと思った。正面に座り、一番熱心に俺の話に耳を傾けていた。ほとんど喋らなかったが、時折軽く相槌を打ったりして好感すら持てた。
鈴木なんてやつは訪ねてこなかったと田中は言い張る。
まあ、とにかく山田に聞くしかないなということで、俺らは足早に山田宅へ向かった。
チャイムを鳴らすと山田が不安げな表情で出てきた。
お前らどこに行ってたんだよ。
俺と田中は唖然として顔を見合わせた。
だから飯食った後ソファーに座って3人で野球中継見てたよな。
ここまでは皆同じだった。
俺は昨日遅かったから野球見ながら寝ちゃったんだよと山田は言う。
お前が眠そうにしてたから俺が怪談話を始めたんだよ
と俺、田中も同意する。
話してる最中に鈴木っていう中学の同級生が部屋に入ってきたろ。
俺だけが確認してる。
俺、鈴木って友達いないし、そいつが勝手に家に上がり込んだのか。
言葉に詰まると田中が後を引き継いだ。
あの川べりの小屋に案内したのは覚えてるだろ。お前が言い出したんだ。
自転車で行こうという俺を無視して山田は一人先に歩き出した。防災倉庫に着くまでずっと無言だった。
到着するなり、あらかじめ決められていたように肝試しの設定を淡々と喋り出した。
まさか無誘病者のできることじゃない。
山田は頭を抱え込んだ。
だからもう完全に寝てたんだ。
怯えているのかもしれなかった。
じゃああの小屋のことも知らないのか。
絶句した田中に代わって俺が尋ねる。
知ってる。あそこは中学の時の通学路だった。
山田は真っ青な顔になって震えているように見えた。
ずっと前、いじめにあってたやつがあそこで首吊り自殺したらしい。
全員黙り込んでしまった。俺と田中は一体何を見たのか分からず混乱していたと思う。
寝てて夢を見た。
沈黙を破るように山田がふっと口を開いた。
お前らがどっかの部屋にいて首吊って死んでた。
三人同時に顔を上げた瞬間、部屋の照明がパッと落ちた。その刹那、ソファーテーブルの上をスーッと白い人影が通り過ぎた。
以上、鈴木っていう題名の話でございました。
はい、もう自分で言ってて誰が誰なんだか分かんなくなっちゃいましたけど、はい、
で次、次はですね、これあれ題名が違うの、
簡単なお仕事と思いきや片付けの手伝いっていう題名っぽいです。
簡単なお仕事と書いてあるけど、タグはだけどページは片付けの手伝いって書いてある、文章のところには。
片付けの手伝い行きましょう。そこそこ長い。
10年くらい前になるかな、俺は三流大学に通う苦学生だった。週4日のバイトと仕送り、家賃と光熱費で消える。で、やっと人並みの食い物が食える程度の収入があった。それは大学2回生のある夏のことだ。夏の暑さに参っていた俺は、バイトがない日はほぼ毎日エアコンの効いた市民センターで大学のレポートを仕上げるのが日課だった。そしてそこには地域の交流掲示板という勝手に張り紙してもいい掲示板があった。俺はいつもその掲示板をチェックしてた。というのも高校受験に限っては自信があったので、家庭教師募集でもあればと思っていたのだ。しかし外国語を一緒に勉強しませんかとか言ったものがほとんどで、家庭教師の募集はあまりなかった。そんなある日、俺がいつものようにその掲示板をチェックすると、こんな張り紙があった。7月丸日から丸日の間の日で、お部屋の片付けを手伝ってくれる方募集。半日5000円から。電話番号、田中過去亀。ちょうどその間の日は、大学がテスト終わり直後で休みでバイトも入っていない。さらに帰省する予定の数日前で都合が良かった。5000円なら帰省費用の足しになるだろうと思い即決、すぐさま電話をかけた。掲示板で片付けのお手伝い募集してるようで、それに応募したくて電話したんですが、というと男は少し戸惑った感じだったが、少しして、わかりました、何日なら行けますかと言ってきた。そこで丸日以降ならどの日にちでも大丈夫ですと言うと、男はじゃあ丸日で、朝から行けるなら9時からでお願いしますと返してきた。そしてこちらの連絡先や男のアパートの住所を聞いて応募は完了した。電話に出た男は声から察するに30代半ばくらいで、少し元気がなさそうだったのは印象的だった。そうこうしている間に日は過ぎ、約束の日になった。で、天気は快晴で朝でも暑い日だった。田中さんの家クーラーあるといいなぁなんて思いながら、俺は田中さんのアパートに向かった。
8時50分ごろ、田中と書いた表札がある部屋の前にたどり着いた。ピンポーンと呼び鈴を鳴らすと男が出てきた。
よく来たね。いらっしゃい。入って入って。
男は他人と話すのが苦手なのか、目をそらしながら俺に挨拶し、部屋の中へと入っていった。俺はお邪魔しますと靴を脱ぎ、男の後を追った。クーラーの効いた涼しい部屋だった。その後改めてお互い自己紹介した後、片付けの段取りや何を手伝ってほしいかと伝えられた。重いものを持つときに運ぶ手伝いと、ゴミをゴミ捨て場に捨ててくる簡単な清掃というのが俺に求められた役割だった。ゴミは結構多くて、苦学生の俺が欲しいと思うようなお宝も数多くあった。それを察したのか、田中さんは欲しいのあったら持って帰っていいよと言った。俺は喜んで持って帰るものは選別し、カバンに詰めていた。古いゲームやエロ本など。そうこうしている間に片付けは進んだ。田中さんの部屋はみるみるきれいになった。というか、最初からそこまで物が多い部屋ではなかったので、かなりガランとしてしまった。田中さんはそろそろと言って、少し考えた後、はっと俺の方を見た。そしてさらに考える素振りをして、そろそろ終わりにしようかと言った。そして一日働いたからと1万円のピン札をくれた。田中さんはできれば明日半日くらい開かない？もう少し手伝ってほしいことがあってと言った。俺はあと5000円もらえるラッキーと思い快諾した。そしてお宝を満載した自転車で家に帰った。次の日、田中さんの家に来ると玄関が開いていた。すいません、田中さんいますか？と言うと、奥からいるよ、入ってきてと声が聞こえた。俺は玄関を閉め、お邪魔しますと言って部屋に入った。田中さんどこだろう？こっちから声が聞こえたな。そう思って奥の部屋に向かうと、田中さんがニヤニヤしながら近寄ってきた。田中さんは今日は半日でいいから、5000円入れた封筒ここに置いとくからと机の上に置いた。そしてこっち来てと俺の手を引っ張り、部屋の奥に連れてきた。実はこの部屋のウォークインクローゼットの中に重い荷物、海外旅行用のスーツケースがあって、それを一人で出すのが大変だから手伝ってほしいとのこと。田中さんは中から押すから、合図したら外から思いっきり引っ張ってほしいと言ってクローゼットの中に入った。クローゼットにはジャケットやスーツがかけられており、田中さんの姿は見えなかった。少しして田中さんが引っ張ってと言ったので、その荷物の取っ手を思いっきり引っ張った。ズルズルズルズルと少しずつ荷物が動く。重い、60キロくらいありそうだ。するとズコッと荷物が抜けた。あれ？空じゃん。クローゼットからバタバタバタンと音が聞こえる。田中さん？何度か声をかけたが返事がない。バタバタという音が徐々に消えかけた。え？え？その時状況が全く把握できなかった。そしてハッとしてスーツやジャケットをどけた。実際ここまで十数秒だったと思うが、何分も経ったような感じがした。田中さんはクローゼットの中で首をつっていた。踏み台をどけたのは俺だった。すぐに下ろそうとしたが、ローブが固くて外れない。着るもの全部捨てた記憶がある。正直パニックっていた。田中さんが動かない、下ろさないと。太いロープだ、ハサミじゃ無理、どうしよう。隣人に助けを求めたのは1分以上経った後だった。それから救急と警察が来て1日事情聴取、実家からは親が来てなぜか号泣された。田中さんは救急車で搬送されたが、降ろすのに時間がかかりすぎ、その日のうちに病院で亡くなった。
遺品はほとんどなかった。綺麗なもんだ。いっぱい片付けたから。
結局俺に渡そうとしていた封筒に五千円札と一緒に遺書めいた紙が出てきた。リストラにあったこと、妻が他の男と逃げたこと、借金があったことなどが書かれており、最後に俺くんには迷惑をかけたなど書いていたため、なんとか自殺ほう助の疑いも晴らすことができた。そして事情を理解した警察が一時期押収していたその5000円もくれた。結局自殺の際身辺整理をしたかっただけ、そう思っていた。
その1週間くらい後、昔田中さんと縁を切ったという田中さんの姉が来た。そこには自分にとって嫌な真相があった。
田中さんは某宗教の熱心な信者だった。それが原因で家族と仲違いしたらしい。その宗教では自殺すると地獄に落ちるなど言われている。そこで死にたいけど自殺はダメだから、今回のような方法で死ぬことを選んだらしい。そして最後に、
これ少ないけど迷惑かけたからと10万円をくれた。
田中さんの解釈だと俺は人を殺したことになるのか。俺は11万5千円で地獄行きなんだろうか。
以上、片付けの手伝いっていう題名の話でございました。
これ良かったな。最初自分もこれ何やってんだろうと思ったから、あれっていう、これ、うん、このスーツケースの中身の方が気になっちゃって、そっちに持ってかれそうになってたから、余計あれっていうのはちょうどこう自分も読んでて今思えたんで、これ良かった。これ面白かった、面白かったって話はすげえんですけど。で、次行く前にジータレス読み483。ところで5000話達成記念公開生放送、公開録音はどうすると。まあしないんですけど。で、おっちゃんが PC に向かって淡々と読み上げてる姿を参加リスナーはおっちゃん宅のお庭からオールスタンディングでおっちゃんを凝視する感じと、うん、なんかよくわかんないですけど、まあ、おっちゃんじゃないんですけど。で、まあ、公開生放送を言うてもですね、そんな大したことないんですけどね、そんななんかあのこの前も言いましたけど、ただノーバスに向かってダラダラと読んでるだけなんでね、で484、今回騎士官の多い回、作業用なのでもう満タイと。 Deja Vu ですけども、あ違う、機長官か、見てるわけじゃないですかね。聞いた、すでに聞いた感じですね、ビューじゃないですね、そうですか、まあいろいろ聞いてらっしゃる方なんでしょうけど、っていうか俺が読んだんですかねこれ、わかりません。で485、今気がつきました、イサム兄さんいくつになったのでこんばんはと。まあ、いくつになったのって多分ですねっていうか、昔の録音とかで結構喋ってたりするはずなんで、喋ってはねえけど、今何十、その20代なんでとかいろいろ言ってるのを追っていくと、っていうか、もう自分配信10年目ですから、10年目9年目あれどっちか分かんなくなっちゃった。10年目で、11月になったら10周年、うん、で、まあ、とりあえずですね、学生時代から始めたとはいえ、まあまあまあっていう感じなので、 まあ、そこからまあ大体予想すればですね、分かりますわ。で、486、まあ、あえてこう具体的な数字は言わないんですけども、言わなくてもまあ分かりますわ。で、486、ドームイサムおじさん、今日も初撃ですと。今日も初撃っていう言葉がおかしいんですけども、とりあえずアザース。で、487、途中までちょっとホモ関係の話かと思ってたと。いやー、それは思ってなかったけど、いや、なんとなくこうパッとこう浮かぶのは、なんか殺しちゃったやつを一緒にこうお片付けしてくれませんみたいな、でスーツケースみたいなので重いとか言ってたから60キロくらいかとか言ってたから、あ、こん中入っちゃってんのかなみたいな思ったんですけど、違いました。で、488、おっちゃんの放送だいぶ聞きやすくなったと。アザス、だいぶ聞きやすくなったのは音量を上げたからですかね。ネトラジの他の放送だと音量が爆音で聞こえたからあれってなってましたがと。まあ、自分のは、音が小さいと、どうなっとんじゃいと、いうことで、2デシベルぐらい上げたんですけども。で、489、5000話記念にウニさん、師匠シリーズの新作書き下ろしてくれないかなと。まあ、無理ですよね。いきなり無茶をという。もう、ウニさんももう、そういう風にさらっと書いて、こう、アップできないんじゃないの？わかんないけど。うん。ね、と思うんですが。で、次。ですね、次はどれ行こうかな。岩場にドア、これは読んでないんじゃないの。こんな題名俺わかんねえよ。全然記憶にないですよ。岩場にドアなんて、こんな特徴的な題名のやつを覚えてないんだから、多分読んでないでしょ。でも読んでるかもしれないですけどね、知りません。もうやります。岩場にドア、高校時代妙な体験をした。あまりに妙なので、これまで一度も周りから信じてもらったことがない。でも本当に体験した 100% の事実。高2の秋、私の通う高校は文化祭などは全く無関心なくせに、体育祭というよりその応援合戦にだけは非常に力を入れていた。各クラスが趣向を凝らした応援をするのだ。私のクラスは応援席の後ろに大きな縦看板を作ることになり、支柱にする木材を探すことになった。クラスの A が木材ではないが竹ならタダで手に入るというので竹に決まった。何でも A の家はちょっとした山を持っており、そこに竹やぶもあるというのだ。早速土曜の午後に竹を伐採に行った。 A と私のほか3人、合計5人。竹やぶはちょうど山の一番低いところにあった。竹やぶの真ん中に細い道があり、無論舗装などしてない。山といっても高さ100メートルくらいかに続いていた。竹を切り始めたとき、山道、山道の遠くの方から妙な音が聞こえてきた。ウィーン。人の声でもない、動物の吠える声でもない、機械が出すような音だが、何の音かわからない。電動のこぎりか何かかとも思ったが、 A は今日は誰もこの山に来てないはずだという。それに第一、電動のこぎりのようなエンジン音ではない、別の種類の機械から出る音だった。木などを切っているのではない、でも誰かが何かの機械を山の中で使ってる。5人は顔を見合わせて不思議がった。ミーと再び音がしたとき、私はノコギリを片手に音のする方に向かっていた。
気になって仕方がなかったのだ。他の4人もついてきた。同じ気持ちだったようだ。この山に詳しい A を先頭に山道を登っていく。ミーンとまた聞こえてきた。音は山道山道から少しそれた林の方からしていた。ほんの少し歩いたとき、急に先頭の A が立ち止まり、全員を制すと右の方向を指さした。指さす方向にあったのはドア。特撮番組の秘密基地さながらに岩場にドアがついていた。金属製の重そうなドアだが取っ手がない。どうやって開け閉めができるのか。とにかく変な場所に変なドアがついていた。そのドアは開け放たれていた。奥は暗くてよくは見えないが、何やら通路が続いている。この奥からあの音がした。確証はなかったが誰もがそう思った。おい A、なんだこのドア。
知らない。こんなものいつできたんだ。
A は全く知らないという。こんな変なものは見たことがない。 A は中を覗きながらブツブツとそんな言葉を繰り返していた。そしてこちらを振り返り、とりあえず中を確かめてみようぜと言った。ドアが突然閉まって閉じ込められたらシャレにならないということで、開いたドアの下に大きな石を置いて閉まらないようにした。そして怖いから嫌だという B、C 2人を残して3人で中に入ることにした。通路に入るとかなり暗くよく見えなかった。喫煙者だった私たちはジッポーを取り出しろうそく代わりにした。壁を触るとゴツゴツとした岩の感触がした。しかし自然にできたものではないことは明らかだった。機械で掘ったような直線的な跡がいくつもあったのだ。通路の広さは人一人通れるほど。10メーターも行ったらすぐに部屋と呼べるような広い場所に出た。そこで終わり。何もなかった。誰かがいた形跡すらない。ここじゃなかったのかななどと話をしていると、おい戻れ、戻ってこいと入り口から声がする。残った2人が叫んでいた。焦ったような叫び。尋常でない感じがして急いで戻るとドアが動いている。石だけでは抑えられなかったようで、2人も必死にドアを押し戻していた。私たちが外に出て5人ともがドアから離れると、ミーンという大音響とともにドアが閉まった。留め石が通路をゴロッと押していくのが見えた。あの音はこのドアが開閉するときの音だったのだ。 B が言うには何の前触れもなく突然動き始めたという。それで慌てて押さえていたが、ドアの力はだんだん強くなっていったそうだ。もう少し私たちが遅かったら閉じ込められていたかもしれない。夕方になっていたこともあり、翌日もう一度調べようということになった。翌日5人でもう一度この場所に行った。しかしなぜかドアは見つけられなかった。無論通路もなくなっていた。 A とは今も付き合いがあるが、その後一度もドアについては見ていないという。岩場も異常がないし、あの音ももうしないという。以上、岩場にドアっていう題名の話でございました。はい。で、何話ぐらい読んだかな。あと何話だ。10話もまだ陸をもらっておりますんで、ね、別に、今日全部読もうとは思ってないんですが、どうしよう。次、
ですね、次はですね、次をちょっとですね、まあ明日も普通に仕事で平日ですから、あ、今日は次でやめにしましょうかね。どれを行くかだな、最後、今日の最後、あ、いけね、間違えた、すいませんね、適当に選んでやってるだけなんで、これ読んだのかな、まあ、全部に対してそうやって言ってますけど、最後、今日最後、夢拡散、夢が拡散っていう字、自由字っていうかその3文字、夢拡散っていう題名の話いきます。とにかく私は疲れていた。仕事も忙しいし、夜まで残業も続いたし、体調は悪いし、旦那とも些細なことで喧嘩をし、家の中でも会話がない。精神的に追い詰められていたし、孤独で寂しかった。誰かと話がしたかった。眠っている間に辛かったのか、起きたら顔が涙でパリパリになっていたり、手のひらに握りしめすぎた爪の傷跡が残っていたりしたこともある。週末の土曜日に朝起きるとぐったりしていた。長い夢を見ていた。どこか知らないところにいる。目の前に大きい鳥居がある。鳥居の先には石段がずっとある。後ろを向くと道を挟んでまた鳥居がある。後ろ側の鳥居の先には海がある。私はぼーっと鳥居を背にして海を眺めている。ただそれだけの夢。それなのに長距離走を何回もしたような脱力感、疲労感で起き上がれなかった。とりあえず旦那に体調が悪いから今日は横になっていると伝え、また眠った。起きると夕方になっていて、一日無駄にしたなぁとか思って携帯を見ると着信が30件くらいあった。メールもじゃんじゃん入っていて、携帯が壊れたのかと思ったほどだった。メールの内容は友人や会社の人からで、大丈夫？生きてる？というような内容だった。とりあえず一番着信をくれた友人に電話をすると、よかった、死んだかと思った、という。詳しく聞くと私が夢に現れたという。正気のない顔で鳥居を背にし、ぼーっとどこかを見ている。声をかけようにも、もやがかかって私のところまで進めないという。あまりに生々しい夢だったので連絡をしたら、なかなか電話に出ないから本当に心配したと。少し会話をして疲れているし、今度会おうという話をして電話を切った。次に他の人にも連絡をすると、皆夢で私を見た。同じ状況で正気のない顔をしていたので心配したという。とりあえずメールには一斉送信だけど、生きてます。今度ゆっくりご飯でもしましょうと送った。のろのろ起き上がってリビングに行くと旦那がいて、足首どうしたというので見てみると、足首をつかむような赤いあざがあった。触っても痛くないし、私の手より小さい指跡だった。当然旦那よりも小さい手だし、うちには子供はいない。生き量を飛ばすってのはあるけど、人を夢の中に招くってのはないなと思った話。自分が物臭だし、疲れすぎてていろんな人のところへ行く力すら残ってなかったのかもしれないけれど。ちなみに、夢の中の鳥居の場所って行ったことないんだけど、妙に水の音とかリアルで覚えてるんだよね。本当にあるなら行ってみたい気もする。 以上、夢拡散という話でございました。はい、というわけで、今日はこの辺で終わりにしたいと思います。でもうレッスンないからちょうど終われる。はい、というわけで、聞いてくださった方お疲れ様でした。ありがとうございました。録音ファイルはまたアップしていただこうと思っております。YouTube でもですね、ニコ動の方にもこう上げてくださってる方がいらっしゃるんですけども、今 YouTube でこう毎日こうアップしてくださってる方がいらっしゃいましてですね、その方に非常に助けられております。なのでもしよかったら、まあ、そちらの方も聞いていただけたらと、まあ、朗読部分だけ、カットしてですねこう上げてくださっているということで、もしよかったらよろしくお願いいたしますと。彼岸さんと、彼岸っていうお名前の方ですね、ツイッターで自分もリツイートをしてますが、もしよかったら聞いてみておくんなましということです。というわけでこの辺で終わりにしたいと思います。あざした、お疲れ様でした。ほいじゃあこの辺で、ではバイバイ。